こんにちは、浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。東北ではもう初雪が舞う季節となりました。東京も風が冷たさを増しています。11月も半分以上が過ぎましたね。おかげさまで連日銀座サロンで、そしてまた仙台や福島などで、講座やセッションで充実な日々を送っております。先日保育士をしている私の次男から、感動したから読んで泣いたっていうふうに、LINE でメッセージが来たのですが、コウノトリという漫画が原作でね、ドラマを今放映されてますよね。私も大好きで見ていますけれども、その番組のホームページに、主人公のモデルとなった産婦人科医の先生が、質問に答えるというコーナーがありまして、その質問コーナーの中の、12歳の中学1年生の質問への先生の答えがね、すごかったんですね。私もすごく感動しました。先日の魔女スクールでもこのお話をしたんですが、ぜひたくさんの方にシェアしたいと思い、ご紹介しますね。内容は、私は今中学1年生ですが、小学校2年生からずっと産婦人科医になりたいと思っています。私の母は私を妊娠中に子宮頸がんであることが分かって、子宮摘出などいろいろしましたが、2歳の時に亡くなってしまいました。私のような悲しい思いをする人を少しでも多く減らしたいと思ったからです。しかも産婦人科医には何か言葉で表せないようなものを感じています。コウノドリのおかげでさらにその思いが強まりました。医者になるのはそう簡単ではないので、今のうちからできることややっておいた方がいいことはありますか？また先生はどうして産婦人科医になったんですか？どうしても産婦人科医になりたいんです、よろしくお願いします、っていうご質問の答えです。僕は君の年齢では医者になろうなんて考えてなかったな。君は偉いな。その年で自分のような悲しい思いを他の人にさせたくないって思うなんて、僕は切なくて涙が出そうやわ。僕が産婦人科になったのは、新しい命が誕生する場面に立ち会う喜びにしびれてしまったからやねん。それと産婦人科は女性の病気全般を見ることができるから。子宮がんや、卵巣がんの治療もあるし、更年期障害のホルモン治療もあるし、不妊治療もある。そして何より新しい命に触れることのできる周産期があるからな。みんなが幸せなお産をするとは限らへんねん。持病やがんなどと戦いながら命のバトンをつなぎたいと考えるお母さんがおるねん。産婦人科医はがん治療、ホルモン治療、不妊治療と周産期医療を組み合わせて、そういった人が子供を産み育てられるように伴走する仕事でもあるんよね。プロとして科学者の端くれとして、これはすごくやりがいのある仕事やで。だからこそ君に一つ忠告しとくわ。君は辛い思いをした分、すごくいいお医者さんになるに違いない。もうそれは間違いない。でもお母さんの仇を討とうと思っているなら、医者になるのはやめといた方がええ。君がしんどくなりすぎるから。どんなに医学が進んでも、どんなに一生懸命考えない限り最上の治療しても、助けられない人は必ずいる。すべての人が思い通りになるわけやないねん。君はそんな場面にプロとして立ち会える？ずっと冷静でいられる？だからそれを乗り越えていけるように、今本を読みなさい。小説でも古典でもノンフィクションでも、とにかくできるだけたくさん本を読みなさい。そこにはいろんな時代のいろんな悩みが書かれているから。そして音楽を聴きなさい。クラシックでもジャズでも何でもいいから音楽を聴きなさい。そこにも作曲者や伴奏者の思いや悩みが奏でられているから、それを感じてほしいねん。 それらを目いっぱい取り込んで、自分の思いや悩みと置き換えなあかんねん。そんでもっていつか自分の気持ちをぐーっと楽にさせることができたら、それから医療の道に進みなさい。必ず進みなさい。まっすぐ進みなさい。その道のどこかで君を待ってる、というねメッセージでした。答えね、好きな仕事をやっていくって通ずるところがあるなっていうふうに感じています。好きな仕事には思いもある、こだわりもある。その分うまくいかなくなった時に、自分を責めてしまうことはないでしょうか。全然自分は向いてないんじゃないかとか、全然これじゃあ、自分はその職業として胸を張っていられないっていうふうに、予定が厳しくなったりしますし、どんなにどんなに努力しても、残念ながら私たちは神ではないから、全て自分の思う通りにっていうのはできないんですね。カウンセラーを目指す方にも同じようなアドバイスをしたいなっていうふうに、感じましたね。どんなにクライアントさんのことを考えていても、本当にできることはほんの少し。そのためにいろいろな勉強したり、自分の人生でもいろんな気づきや学びやして臨むけれど、本当にできることは限られているんですね。自分が思うような結果、もしくはクライアントさんの思うような結果にならないことだって、あるんですね。でもそれでも、その職業に対して、やっぱり強く惹かれてしまうことを貫いていくには、自分自身を許したり、いろんな人たちの人生から学んだりってすることは、本当に素晴らしいことだなっていうふうに感じます。自分の限界を知り、そしてそれでもこう向かっていき、自分に誇りを持っていくっていうことの大切さで、それって本当に素晴らしいことであり、好きなことを続けていくって、そういう壁にぶち当たるような気がしますね。だからこそやはり続けてほしいなっていうのをこう各業界でね、お医者さんじゃなくてもそうです、カウンセラーじゃなくても、学校の先生とか、例えば料理人さんとか、あとはアーティストとか、歌う方とかも本当そうですね。だからこそその輝きがある、だけどその分、ね、いろんな思いになるっていうことはあるんだろうな。だからこそこう人を感動させられる、ものをこう人生の中で作っていけるんだろうなっていうふうに感じました。でもそう考えると、何か好きなことを極めていけるっていうのは本当に幸せなことだなっていうふうに、しみじみ感じました。まあ、次男がねこういうことにすごく感動して、彼も、すごく思うことがあったんだと思うんですね。なんかそれもすごく嬉しかった出来事です。なんか世の中本当に素敵な人がいっぱいいますね。なんかいろんなね事件も あって本当に切ない気持ちにもなりますけれども、ぜひね自分はどう生きたいのかっていうことに向かって、いろいろ挫折はするけれど、また立ち上がって、そして誰か、自分の気持ちを打ち明けて自分の気持ちを再確認するとかね、ぜひそんなことをして、才能ある皆さんで、才能ない方はいらっしゃらないので、何か、それを輝かせてほしいなっていうふうに、思いますし、私もそうありたいなっていうふうに、強く強く思いました。それではさそり座新月のメッセージをお送りします。今あなたの目の前に まだ何も入っていないグラスが見えます。そこにはこれからそこを満たしていくべくものが満たされようとしているのですが、それはどこか自分が望むものというよりもあなたの中にあるもの、それが何か凝縮してもしくは結晶化して、それがそこに満たされていくというような映像が見えています。とても自然で、何かこう拍子抜けするようなぐらいとても自分の身近なもので、ですけれどもその器に入った自分のそれを眺めていくと、それがどんなに価値があるのかということを自分がもう一度新鮮な目で見ていて驚き、そしてある種の感動、こんなに美しいものが、それは自分だったのだというような、種類の感動ですね。そういったものが、どんどんそこに満たされていきます。これは、あなたが世の中に発していくもの、誰か愛する人たちに発するもの、そういったものなんですね。そういったものが、どんどんどんどんこう満たされていき、そしてやがて溢れていき、それが自分の人生を、包んでいく。今まであなたが生きてきて決して無駄なことは、なかったはずです。それらが何か形を変えて、もしくは、改めて、それを再発見してのようなことが今後新しくまたリニューアルされた形でスタートしそうです。それはとてもあなたにとって、そしてあなたが気づいてなかっただけで周りの方は気づいておりましたので、周りの方にとってはやっとそう認めたのかみたいな、待っていたよというような、何かみんなが期待してくれた、なんかそのようなエネルギーも感じる、とても、自然で、何か大きな、大変化というわけではないのですが、深い深いところで、何か喜びを感じる、こんな、ことがこんなに自分にとって喜びだったのかというような発見があるかもしれません。あなたは自分が思っているよりもとても尊く、そしてとても美しい、それを確認させられるような、何かがあることを楽しみにしていてください。ございました。さて、11月からスタートして、来年1月いっぱいまで年間メッセージである魂の処方箋を限定で行っております。90分 2万5000円でございます。とても大好評で、私も自分自身のリーディングしましてほーとなっておりますが、何か1年間過ぎてから、見直した方が、なるほどなというようなことがあるんじゃないかなというふうに思っています。ぜひね、活用していただければと思っております。銀座サロンを中心に仙台福島でも、行っております。詳しくはホームページをご覧くださいね。そして、今月から、私も宝石を取り扱うことにいたしました。ぜひ、フィッティングもしくは宝石をツールとした、セラピーを体験に来てくださいね。この番組ではご質問やプチメッセージのご希望を募集しています。ぜひメールにてご連絡くださいませ。グミコフェイス@gmail.com。 また私が宮城理さんのペンネームで昨年リリースいたしました電子書籍煩悩菩薩もどうぞお読みいただければ嬉しいです。 Amazon で購入できます。よろしければレビューなど書いていただければ励みになります。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。